通告7番倉田明君。
通告7番倉田です。通告の2点について質問をさせていただきます。最初に南海トラフ地震情報に関連してでございますが、ご承知の通り平成7年1月17日観測史上初めて震度7マグニチュード7.3を記録した阪神・淡路大震災から今年で30年、高速道路や新幹線架橋の崩壊や住宅倒壊などの被害は約64万棟に及び、6434人の尊い命が失われました。建物倒壊は耐震強度が強化された昭和56年より以前の古い建物の被害が多かったと言われております。また平成23年3月11日震度7マグニチュード9の巨大地震東日本大震災では、北海道、東北、関東沿岸を襲った大津波などは241市区町村で死者15,844人、行方不明者3,394人、住宅被害は全壊128,529戸、半壊24,266戸となっております。そして昨年1月元旦に発生した能登半島地震は震度7マグニチュード 7.6 で、石川県は今年2月12日災害関連死者と行方不明者を合わせて489人、住宅被害は113,131戸との報道があっております。そしてまた昨年8月8日に発生した宮崎県南部で震度6弱マグニチュード 7.1 を観測、震源地は南海地震トラフ巨大地震の想定震源区域内で、気象庁は評価委員会を開催、発生可能性が平常時に比べて相対的に高まっているとして、初めて南海トラフ地震臨時情報を発表されました。この南海トラフ地震は駿河湾から日向灘沖にかけての南海トラフを震源域とし、過去に何度も地震が発生しており、直近では1854年南海トラフの東側でマグニチュード 8.6 の安政倒壊地震、その約32時間後に西側でマグニチュード 8.7 の安政南海地震が続いたと記録されております。また1944年には東側でマグニチュード 8.2 の昭和倒壊地震が発生し、その約2年後に西側で昭和南海地震が起こった。このようにばらつきはあるものの、おおむね100年から150年間隔で地震が発生しております。気象庁は昨年8月8日南海トラフ地震臨時情報法を受け、熊本気象台の南海トラフ地震防災館は前回の地震から80年近く経過しており、いつ発生してもおかしくない状況であり、今後起きる南海トラフ地震はマグニチュード8から9クラス規模で、被害は最大で震度7、津波の高さは最大34メートルと想定され、 熊本県内10市町村が南海トラフ地震防災対策推進区域に指定、最大で震度6弱の地震と4メートルの津波が想定され、最短で地震発生から約2時間後に天草市で4メートル、嶺北町で3メートルの津波が到達する恐れがあるとされております。すでに政府は平成24年最悪32万3000人死亡、全壊焼失建物238万棟、避難者950万人とする想定を公表されております。今年1月13日には宮崎県で震度5弱マグニチュード 6.6 の地震が発生し、宮崎県で20センチの津波を観測、天草市は震度3、嶺北は震度2でございました。また記憶に新しい平成28年4月14日の熊本地震、熊本地方で震度7、マグニチュード 6.5、 そして16日は益城町西原村で震度7、マグニチュード 7.3 の地震が発生。これらの地震で関連死者277人、建物全壊8642棟、半壊34389棟、一部損壊約155230棟、重軽傷者2740人、避難者約18万に及んでおります。熊本地震は二川断層帯及び日名子断層帯の一部が活動したと言われておりますが、天草周辺には雲仙断層群もあり、津波は嶺北町に最短14分で到達すると言われております。そのような中、昨年12月19日には大規模地震による天草水俣地域の道路寸断などで孤立を想定した熊本県の総合防災訓練が行われ、九州電力嶺北火力発電所専用港に海上自衛隊の輸送艦が接岸し、通信復旧の車両などを下ろす訓練が行われました。1点目に、政府の地震調査委員会は今年1月16日今後30年以内に発生する南海トラフで想定されるマグニチュード8から9の巨大地震の確率を、これまで2018年から2024年までの 70% から 80% を今年1月 75% から 82% に上昇し、 80% に引き上げられました。これらの昨今の一連の状況を踏まえ、町長の見解をお尋ねいたします。次に、住宅耐震化支援の拡充についてでございますが、地震災害で死因の約9割は家屋の倒壊と言われ、その倒壊した建物の多くは昭和56年以前のいわゆる旧耐震基準で建てられたものと言われております。今年1月15日、政府の地震調査委員会の委員長は、いつ起きてもおかしくない、引き続き対策を取ってほしいと呼びかけられ、1年が経過した能登半島地震に関し、活発な活動は当分継続する。残念なことだが、能登半島の方には耐震化を考慮した新しい町づくりを始めてほしいと話されております。今回、熊本県は、熊本県住宅耐震化支援事業で、熊本県戸建て木造住宅耐震改修等緊急促進事業を創設され、令和8年度まで緊急措置として、市町村が行う補助の制度を拡充支援が行われるようになりました。 これは能登半島地震で新耐震基準の住宅の 25% で倒壊の被害が出ており、これを受け補助対象を旧耐震基準の木造住宅のみならず新耐震基準まで補助対象を拡大されております。また耐震診断費用で負担軽減のため本人負担額の10分の1まで軽減、そして耐震工事として新耐震基準住宅改修費用の補助額を高齢者など市町村が定めた対象者を最大150万円、その他に最大で125万円が新設されており、また旧耐震基準住宅についても現行100万円から150万円に拡大されているようです。嶺福町においては、令和6年度予算に民間建物耐震化改修補助金80万が予算計上されておりましたが、先の12月議会で、需要がないとのことで、全額減額されております。この需要がないということは情報不足なのか補助金額に問題があるのか、それとも対象者が望まれないのか分かりませんが、耐震化を図りたい対象者には良い機会だと思われます。2点目に、現在嶺福町管内の建物で旧耐震基準と新耐震基準の物件数と今後熊本県甲建木造住宅耐震改修緊急措置事業の事業期間は令和8年度末とされており、補助は居住する市町村に申し込むとなっております。町民への周知徹底をどのように考えておられるのかお尋ねをいたします。また住民の避難についてでございますが、地震はいつどこで発生するか分かりません。また災害の規模、内容、状況、環境等により避難行動をしなければなりませんが、地震がいつ起こっても対応できるよう普段からの備えと訓練等が大事と思われます。3点目に、現在嶺福町消防団の防災訓練、また嶺福町46行政区の自主防災会が組織されており、それぞれ毎年訓練が行われていますが、今後新たな訓練の取り組みや防災計画等があられるのかをお尋ねをいたします。次に、結婚支援事業についてお尋ねをいたします。近年全国的に人口減少とともに婚姻数も減少しております。結婚についてはご自身の考えに委ねなければなりませんが、去る2月18日テレビ報道によると、熊本県の推計人口は元年、今年元日の時点で169万4135人で、半世紀ぶりに170万人を割り込み、その背景には少子高齢化が進んだものとみられ、移住定住の促進や子育て支援などを進めるとされております。そのような中、人口増減率で西原村が 1.82%、 鹿島町 0.99%、 大津町 0.94% と増加し、減少は熊村 7.68%、 大和町で 3.12%、 上天草市 3.07% とありました。嶺福町も令和元年度から令和6年12月まで結婚87組、生まれた 子どもさんは125人、亡くなれた方は678人、転出日本人1090人、転入日本人703人、転出外国人98人、転入外国人175人で、まあ、人口は今年1月末現在で6218人となっており、最近若干外国人の転入が増えつつあります。厚生労働省が11月までに公表した人口統計データ推計によると、我が国の2024年出生数日本人ですが68万5000人で、合計特殊出生率は過去最低だった前年を大きく下回る見込み、また2023年の婚姻数は47万4117組と戦後初めて50万を切り、コロナ禍が影響したものと思われています。2024年の婚姻数は前年比 0.2% 増加し47万5000組の見通しで、まあ、コロナ禍が落ち着いたものと思われております。また子ども家庭庁によると、50歳児の未婚の割合は1980年には男性 2.60%、 女性 4.55% であったが、直近の2020年には男性 28.5%、女性 17.81% に上昇している。また結婚については1945年には約 65% が見合い結婚であり、 16.3% が霊安結婚だった。それが1967年頃には同点となり、2007年には逆転し、恋愛が結婚が 88% と増え、見合い結婚が 5.3% と減少した、まあ、しかし近年再度見合い結婚が増加し、霊安結婚が減少傾向にあります。また最近はマッチングアプリなども増えつつあるようです。そして25歳から34歳の未婚者に独身でいる理由として、適当な相手に巡り合わないが男性 43.3%、 女性 48.1% と最も多く、次に重さや気楽さを失いたくない、また必要を感じないなどが多い。また異性とうまく付き合えないからの選択率が2005年の調査以降、まあ、上昇しているとのことです。まあ、現在嶺北町では周辺自治体とともに結婚支援事業に取り組まれておりますが、1点目に嶺北町の結婚支援事業の取り組み状況等についてお尋ねをいたしました。次に結婚事業への相談や参加者についてでございますが、近年外国人労働者も毎年増えつつあり、2023年10月末現在全国で205万人と過去最高を更新し、全雇用者の 3.4% を占めるまでとなっております。外国人労働者には技能実習生、特定技能外国人、行動外国人人材、留学生アルバイトなどがありますが、全国各地で終了されており、嶺北町内も同様であります。2点目に、この事業への相談や参加者に外国人の応募が合っているのか、また年齢制限があるのか、お尋ねをいたします。以上です。
町長。
ただいまの倉田議員のご質問に答えさせていただきます。 まず1項目目の南海トラフ地震情報に関連しての1点目の2025年1月16日に今後30年以内に発生する南海トラフ巨大地震の確率が 70% から80% から 80% 程度に引き上げられたことに対する見解についてでございますが、議員ご承知のとおり、昨年8月8日に宮崎県南部で震度6弱の地震が発生し、気象庁から初めて南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意が発表をされました。これにより改めて南海トラフ地震の発生がますます現実味を帯びてまいりましたので、今回の確率の見直しにつながってきたと考えております。町では平成23年3月11日に発生した東日本大震災での大きな被害の状況を踏まえ、これまで特に津波等から沿岸地域の住民の方々の命を守るため、いち早く避難タワーや広域避難地等の整備を行うとともに、町民の皆様の防災意識の高揚と地域防災力の向上を図るため、各行政区への自主防災会の設立に向けて取り組んでまいりました。具体的には自主防災会未組織の行政区に対しては、自主防災会の設立に力点を置いた推進体制を進めるべく、区長会の際や直接区長さんへご連絡を差し上げるなどしながら、自主防災会設立のお願いを継続してまいりました。また設立された自主防災会に対しては、助成事業等も活用しながら資機材の提供も合わせて行ってきたところでございます。令和6年度におきましては、特に東海岸西海岸とも海に面しております富岡地区において、令和4年度末で未組織でありました3行政区に対し、積極的に対応を行ってきたところでありまして、その結果各区長さんのご理解とご協力もありまして、令和6年2月25日に元袋区防災会が、令和6年4月1日に8区防災会が、そして令和6年9月28日に新町区防災会がそれぞれ設立されました。このことにより令和6年度で富岡地区すべての行政区に自主防災組織が結成をされましたので、今後は備品の整備も含め自主防災会活動の支援を行ってまいります。今回の見直しで地震の発生確率がさらに高まってきたことが、ことから、地震による津波から命を守る行動として、津波が発生する恐れがある場合は、いち早く近くの高台に避難していただくことが重要でございますので、早めの避難行動につきましては、特に今後も周知を徹底してまいりたいと考えております。また、地震による津波への対応のほか、次の2点目にご質問いただいております民間住宅の耐震化や家具の固定、非常食などの備蓄品の確認や、日頃からの地震発生時の避難行動などについても周知を行ってまいりたいと考えております。次に2点目の民間建物耐震化改修補助金を全額減額した件につきましては、補助事業についての問い合わせは数件ございましたが、事業の実施までには至りませんでした。申し込みがなかったはっきりとした理由については分かりませんが、令和6年度までは事業費のうち補助基準額の6分の1と補助基準額を超過した額を本人が負担することとなっておりましたので、自己負担が多いことが、申し込みがなかった要因の一つであったとも考えられると思っております。このような状況を踏まえ、耐震化の推進を通じて地震による家屋倒壊を防ぐ観点から、令和7年度から国の補助金額が拡充をされ、国権補助を一部財源として充当する耐震改修事業においても本人負担の軽減を図る制度改正が行われることとなりました。令和区町におきましても、この新しい耐震診断基準や耐震改修の補助につきましては、令和7年度予算に新制度による補助金を計上しておりますので、予算の議決をいただきましたなら、町民の皆様への周知を十分に行いながら耐震化の推進を図ってまいりたいと考えております。 次に3点目の霊屋町消防団や自主防災会の今後の新たな取り組みや計画等についてでありますが、まず自主防災会の活動推進のため、令和7年度は熊本県危機管理防災課及び熊本地方気象台の職員の方を講師にお招きし、ハザードマップ等を活用した演習や講習会を開催する予定としております。また令和5年度から各地区自主防災会を対象に、行政区ごとの地図を使った避難場所確認や要配慮者及び独居老人の方の把握、避難誘導などの防災対策を検討する災害図上訓練を区長さん、民生児童委員、自主防災課役員の皆様に参加いただき実施をしておりまして、令和5年度は坂瀬川地区で実施をいたしました。令和6年度は先ほど申しましたように富岡地区に自主防災会がすべて結成をされましたので、来る3月9日日曜日に富岡公民館で、この自主防災会を対象に実施をすることといたしております。また四季地区、都老地区におきましても順次実施する予定としておりまして、今後も町民の皆様が安心して住んでいただける町となるよう取り組んでまいりたいと考えております。次に2項目目の結婚支援事業についてでありますが、1点目の結婚支援事業の取り組み状況につきましては、今年度の状況を申し上げますと、霊屋町は天草市と連携して結婚支援事業に取り組んでおりまして、専門事業者へ委託する形で結婚に関する登壇対応を含め縁結びイベントの開催、イベント開催に合わせた婚活力パワーアップやすぐに役立つ自己紹介などの事前セミナーを実施しているところでございます。なお今年度におきましては、陶芸付け体験や草花を使った壁飾り、スワップ作りなど3回の縁結びイベントを開催し、霊屋町からの参加者におきましても7名の方がカップル成立となっております。また来年度からは上天草市にも参画いただき、天草西一町で連携し AI を活用したマッチングシステムの導入検討も含め、出会いの場の提供や結婚に関する相談会の充実を図ってまいりたいと考えております。次に2点目の結婚支援事業への相談や参加者につきましては、外国人の応募は現在はあっておりません。現在まであっておりません。またイベント開催における参加者の年齢制限につきましては、これまでのイベント開催における参加者の状況等から男女各10名程度の参加定員としておりまして、年齢幅をあまり広げすぎず、25歳から39歳まで、また35歳から49歳までといった形でイベント内容等も考慮しながら参加者の年齢制限を随時その時々で設けさせていただいているところでございます。以上、倉田議員の質問に答えさせていただきました。
倉田明君。
はい、ご答弁いただきましたが、1点目の南海トラフ地震に関しまして、町長の見解いただきました。ごもっともなことだと思っております。南海トラフ地震に関しましては、先ほども申しましたが、今後30年以内に、発生確率が高まっているとのことではあります。地震は止められませんが、その災害に対し対応次第では被害の軽減等は可能であると思っております。そういったことで、先ほど答弁もありましたが、町では平成23年東日本の大震災の被害を機に、町内において避難場所の建設、また避難地等の整備が取り組まれ、やはり住民の安全性の確保、また町民の防災意識の高揚が高まってきております。引き続きですね、住民の安全性と防災意識の向上のためにですね、 取り組んでいただければと思っている、まあ、そういった中で46行政区で、まあ、自主防災組織が設立されたということは、まあ、担当課の日頃の努力といいましょうか、大変なご苦労があったと思っております。敬意を表したいと思います。まあ、今年度については富岡地区の全区域が自主防災が設置されたということで、富岡公民館の方で対応されると、訓練されるということでございます。また引き続き他の地区についても拡大を図っていきたいというご答弁でございました。ぜひですね、対応型よろしくお願いいたします。まあ、特に津波、これですね、やはり先ほど答弁もありましたが、まあ、高台に逃げることが一番でございます。で、またその中で日頃から家族とのやはりこの避難に対するいろんなことを話し合っておくということも大切だと言われております。引き続きですね、よろしくご指導方お願いしておきます。答弁はいりません。なおこの南海トラフ地震についてはご承知の通り2012年に公表されておりますが、今年この3月で新たな情報を公表されるということになっているようでございます。この2点目のいわゆる民間建物のいわゆる耐震化改修等でございますが、まあ、今年度も先ほど答弁もありましたが、予算が184万5千円組まれております。このいわゆる耐震化のいわゆる耐震診断費用、それといわゆる耐震改修の費用、この住み分けはどういう割合になっているのか、そしてまた何件見込んであるのか、その点をお尋ねいたします。
法務課長。
はい、ご質問いただきました、令和7年度の当初予算に計上しております国県が拡充した新しい補助制度の内訳でございます。まず耐震診断の方が、2件、組んでおりまして、まあ、27万というふうになっております。これは、まあ、新聞等でも3月1日の熊谷でもですね、あった通り、10分の9を補助するということで、まあ、15万の10分の9の13万5000円を補助させていただくということで、まあ、本人負担は1万5000円というふうなところでございます。で、次に、総合支援メニューということで、改築とか耐震の補強とかの部分については、1件の補助額157万5千円を計上しておりまして、これも175万円の10分の9ということで、工事費が200万を想定ということで、合わせて184万5千円というふうなところの予算を計上させていただいております。
倉田明君。
はい、今の答弁では2件と1件ということでございます。まあ、大雑把に言えば非常にこう少ないなと思っておりますが、まあ、いろんな制約予算等もありますのでやむを得ない部分もありますが、まあ、いずれいたしましてもですね、周知徹底をしてやはり1件でも2件でも3件でも、まあ、足らないならやっぱ増額するぐらい、補正を組むぐらいやはりしていかないと、やはり命が一番でございますので、まあ、財源もありますが、そういった PR 活動といいましょうか、啓蒙も含めて取り組んでいただければと思っております。もうぜひ集中をお願いしたいと思います。そしてまた今年度はですね、熊本県の危機管理防災課及び熊本地方気象台の職員の方をお招きして勉強会といいましょうか、講演指導がありますが、ぜひですね、やっぱこういった機会を多く持っていただければと思っております。やはり訓練とやはりそういった講習というのはもう大事であります。よく消防職員が言われますが、訓練にやるすぎありませんからということでございますので、ぜひですね、そういった意味でも、 徹底して周知をお願いしたいと思います。はい、答弁はいりません。まあ、時間もありませんので、あの結婚事業関係に移らさせていただきますが、天草市との連携を図りながら、まあ、支援活動に取り組まれておりますが、まあ、先般の担当課に、まあ、お聞きしたところ、ここ、まあ、4、5年といいましょうか、3、4年、大雑把ですけども、まあ、1から2回のイベントで、まあ、1組、2組ぐらいが、カップルが誕生したと。で、特に6年度は3回のイベントで7組といいましょうか、カップルが成立したということでございましたが、このカップルというのは結婚したというわけではなく、こう出会いのあれができたと理解していいんですね。はい、ありがとうございます。まあ、相当ご苦労されたなと思っております。まあ、もう今までもご苦労されたんでしょうけども、いや、私が特に外国人の方の相談あるいは参加がということでお尋ねしましたが、私が平成元年に、いわゆる嶺北町における外国人労働者の実態ということで、まあ、質問させたいただいた折に、天草市役所の方にちょっと出向いて行ったわけでございます。まあ、その折、窓口の方が、まあ、よく対応をいただいたわけでございますが、その中で、ワールドフレンズ天草、これは天草市の、まあ、委託を受けた団体と思われますが、まあ、いろんな取り組みをされており、外国人総合相談窓口を市役所に設けられております。そのフレンズ天草の資料によりますと、まあ、天草市管内には21カ国より、まあ、男性94名女性225名、合計319名の方が天草市管内におられるということで、その中の女性の半数以上は日本人と結婚されていると。で、またもう子育てに追われているというご説明をいただきました。まあ、そういうことを踏まえて、まあ、若干嶺北でも外国人の方が175人ですか、今在住されておりますけれども増えつつあります。まあ、そういうことで、まあ、そういった方々からのご相談あれがなかったということで、まあ、それは了解いたしました、分かりました。まあ、そういうことでやはりですね、結構そういった外国人のその結婚も進んでいるようでございます。で、まあ、このフレンズ天草という支援団体が結婚相談事業をされているかどうかは私は詳しくは分かりませんが、まあ、そういったことでお尋ねをいたしました。まあ、それはそれといたしまして、まあ、一点お尋ねいたしますが、まあ、6年度は、まあ、3回のイベントで、7組が誕生したということでございますが、やはり回数が多ければやはりそういった可能性もあります。で、ぜひですね、今後も増やしていただきたいと思いますが、いわゆる年齢が25歳から39歳までと、まあ、限られております。まあ、いろんな制約があるのは当然ですが、この25歳から39歳までの年齢幅、嶺北町内で独身の男女はどの程度の人がおられるのか、お尋ねをいたします。
企画政策課長。
はい、ただいまの質問ですけれども、まあ、最初にご紹介いただいたワールドフレンズ天草ですけれども、まあ、うちの町で昨年度からですね、外国人の電話相談窓口、それから今年度はまあ交流のイベントをさせていただいておりますけれども、そこを受け負っていただいている団体でございますので、町としてもつながりがある団体でございます。で、ご質問いただきました、町内の独身者の数なんですけれども、ちょっと古いんですけども、令和2年の国勢調査の値で申し訳ございません。25歳から39歳の方がですね、全体で650名おいでで、そのうち未婚の方が302名でございます。以上です。
倉田明君。
フレンズ天草については私も担当の方がこの前霊屋においでになった折話させていただき、まあ、担当の方ともちょっと数年前お話しさせていただきましたが、この25歳から39歳まで650名そのうち、まあ、独身者といいましょうか302名の方がおられると、それは男女合わせてですね。
そうです。
はいはい、わかりました。いずれいたしましてもですね、非常にここ数年特にコロナ禍もあったんでしょうが、結婚あるいは出産等が非常にこう減っております。まあ、あくまでもこれは個人のお考えに委ねればならない分野でございますが、やはりですね、もう先ほど来昨今も毎日日本全国で少子高齢化と言っておられます。ぜひですね、やはりもうこれは非常にこう厳しい問題だと思いますが、やはりこの人口減少、これが一番のもう、まあ、言葉は悪いですけども癌ですよ。もうこれが全ていろんなものにつながっていきます。ぜひですね、やはり国挙げて、もちろん町もですけども取り組んでいただければと思っております。まあ、時間が来ましたのでこれで質問を終わらせていただきます。
これで倉田明君の一般質問を終わります。ここで11時10分まで休憩といたします。